もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、今日はどういったご相談ですか？
主人の
はい。
両親と共に今生活してるんですが、
はい。
その関係がうまくやっていけないのが相談です。
はい。あなたはおいくつですか？
47歳です。
47歳。ご主人は？
48歳です。
48歳。ご主人のお母様は？
76歳。
はい。お父様は？
82歳。
お二人ともお元気なの？
年相応に元気だと思います。
お子さんは？
5歳の子供がいま
男の子？
す。
女
は
の？
い、
男の
男
子？
の子で
お一人。
す。はい。
ということは、ご家族が、お父様、お母様を含めて、お子さんと一緒で5人。
はい、まあ、一応、ただその家の中といっても一応2世帯住宅で、水回りも別にはなっている
ああ、
ん
そうなん
で
です か。
けれ
は
ど
い。
も、はい、
そうすると、普段の生
生活
活
は、
は別にしてらっしゃるわけ。
はい、はい、
それで？
それで
うん。
ちょっと家庭が複雑というか、もともと私が結婚するときに、
はい。
まあ、離婚して戻ってきているお姉さんがいるんですね。子供連れて戻ってきていて、で、まあ、それで私が嫁に来た時は、その連れてきた子供、お姉さん、義理の両親4人で住んでいたんですね。で、主人はその家の隣に家を持っていたので、そこに1人で住んでいたんですけれども、
はい。
で、まあ、結婚後私もそこへ入って生活してたんですけれども、
ええ。
まあ、いろいろ理由があって家を建て替えなくてはならないことになりまして、
はい。
まあ、その時に、まあ、主人が、まあ、長男であるということで、まあ、一緒に、まあ、住もうという形にはなったんですけれども、
そうすると、お姉さんとお子さんは？お姉
まあ、
さんの。
もともと主人が住んでいた家に、住んであ
、っ
います。
ていうことは入れ替わったわけね。
はい、そうです。
うん。はい。
で、さらには、同じ時期に結婚をした主人の妹というのがいて、
ええ。
まあ、その妹が今、旦那さんと仲が悪く、旦那さんを追い出して、子
うん。
供と2人で生活してるんですけれども、まあ、子供を抱えて仕事をしてっていうのは難しいので、まあ、実家であるこの家に、ほぼ毎日のように、1年ぐらい前までは来てたんですが、
はい。
今は週4日、
うん。
出るような状況なんですけれど
う
も、で、
ん。
そうす
う
ると、
ん。うん。
まあ、必然的に、まあ、娘の子が可愛いし、仕方ないんですけど、まあ、そっちに気持ちがいくと、まあ、うちの子供っていうのは、まあ、確かに同じ家に住んでるよって言ったって、まあ、違うって言われてしまえばそれまでなんですけれど、まあ、でも一応親、同じ家に住んでいて、ついこの間までその隣の家に住んでいたにもかかわらず、いつもこう無視されるっていうと変ですけど、どこへ出かけるのも娘の子供と、娘と一緒にパパいろんなこう楽しい行事、いろんな行事、一年間こう街でいろんな行事がありますよね。そういうのはまあ全部その妹の子供と妹と出かけていって、まあ、うちの子の存在は無視で、なんか食事に行くっていうのも全部その子供たちと言って、まあ、うちは誘われることもなければ、声がかかるっていうのは本当に年に3回あるかないかかなっていう状況なんですけれども、そういう中で子供はなんでなんでばあちゃんは意地悪するのとか、僕を連れてってくれないのとか、
お子さんが。
はい、まあ、結局そこでお互いうまくいかなくなるというか、妹の子からすればお父さんいて羨ましいなってなりますし、
ええ。
うちの子からすれば、まあ、いつもおばあちゃん取っててずるいっていう気持ちもあるでしょうし、なんかとにかく常に喧嘩しちゃって、結局喧嘩別れじゃないけれど、うちの子が逃げ帰ってきて終わりっていうような状況っていうか、
妹さんのお子さんは男の子さん？女の。
女の子です。
女の子さんで、おいくつ？
今まだ誕生日来てないから6歳、もうすぐまあ7歳になりますけど、
はい。 お子さん同士のトラブルっていうとおかしいけど、お子
れ
さん
も、
同士がうまくいかないってこと？
それもありますし、私も結局常にそうやってこう、妹の子ってされることによって、なんかこうすごい自分も自分の子供もないがしろにされてるっていうと変ですけど、そういうことで結構すごいストレスが溜まってきてしまって、
ええ。
ちょっと1年ぐらい前に本当に精神的に病んでしまって、こう爆発して、
どういうふうに爆発したの？
でなんか誕生日、4歳のお誕生日の時に、まあ、4年間どこも遊びに連れてってくれたことがないんですよ、うちの子供。
はい。
それなので私としてはお誕生日に、じゃあ今までどこも行ったことないからお誕生日連れて行ってあげてください、どこか遊びに連れて行ってあげてくださいってお願いしたんですけれども、
ええ。
まあ、結果的に食事だけをして帰ってきてしまって、本人は本当にはどっか遊びに行くつもりだったけど連れて行ってもらえなかったってちょっとがっかりして帰ってきて、でその後結局妹たち家族を呼んで、子供のうちの子の目の前で出かけて行ってしまったんですよね。それでうちの子にしたら連れて行ってももらえなかったし、自分はまた置いてきぼりにされるしっていうことですごく泣いたんですよね。それで私もなんかスイッチが入っちゃって、わーってなってしまって、一人で家の中で大暴れしたっていう。そこから私もなんかもう本当にもう義理の母が嫌になってしまったのと、妹たち家族が常に来て、どんどんイライラを募らせていくというか。でまあ当然その以降も結局うちの子供はずっと無視されたまんまで、何があってもこう妹一家と出かけていく、何しに行く、でうちの子を声をかけることもない、気にかけることもないっていうのがすごく私としては悲しいし、そのまんまずっと、今まだ5歳でちょっと物心ついたぐらいですけど、まあ、男の子だからそんなに気にしないのかもしれないけど、こういう、なんて言ったらいいんでしょう、無視される状況が続くっていうのが私はいいことのように思えないので、どうしていいかわからないのが正直で、このままどうにか両親との関係をうまくやっていく術があるのか、それとも子供を連れて私がやっぱり出て行った方がいいのか。
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
聞いててなんかすごくもったいない気がしたんだけど、自分を無視してくれればね、私だったらだよ、ラッキーと思うよ。それでね、子供がね、なんでなんでって言うって言ったでしょ。なんでおばあちゃんはあの子ばっかりなのとか、僕じゃないのって言うって言ったでしょ。それはね、本当にかわいそうなんだけどね、あなたがそう思ってるからだよ。もしあなたがそう思ってなかったらね、5歳の男の子そんなことを気がつかないよ。あなたがね、いつもそういうことを思ってるから、子供っていうのは母親の気持ちすごく敏感にキャッチするからね。これはかわいそう。私はこれはかわいそうだと思った。それとね、あなた専業主婦ですか？
自営業で家の仕事を手伝ってます。
ああ、じゃあ時間は自由になるんだよね。それでね、どこかに遊びに行くっていうことを言ったけども、ちょっと私言っとくけど、82歳のお父さんとさ、76歳のお母さんとさ、こんなもんに5歳の子供を任せてね、いいこと一個もない。本当にいいこと一個もないですよ。何をあなたが羨ましがってるのか私は不思議でしょうがないけど、ね、動作は緩慢だし、エネルギーはないし、そういうものとね、一緒に5歳の子供をね、置くっていうことは羨ましいことでも何でもなくてね、私だったらだよ、この妹の子供の7歳と、ね、そこで遊んどいてって気持ちになるね、私だったらね。うちの子には手つけないでくださいって。で、あなたはね、そういう気持ちにならなきゃダメなんだよ。ね、いいじゃない、女の子とさ、ぐずぐず年寄りが遊んだってさ。むしろね、 あなたの大事なこの5歳の男の子だよ。
はい。
この体力も落ちたね。人間的にも自分がいいなとは思えない。そういう人間と遊ばしてどうしますか、あなた。あなた、ちょっと意地の張り方間違っててさ。もし、おじいちゃんおばあちゃんが妹の子供を連れて遊びに行ったんだったら、あんたもっと面白いとこ連れてかなきゃダメよ。もっと面白いとこ、だってあなた47歳ですよ。全然違うことができるよ。例えばさ、遊園地で何に乗るっつってさ、82歳と76歳ジェットコースターには乗れないんだからさ。もう1、2年経ってごらんよ。そういうことでしょ？
はい、
5歳の子今乗れないかもしれないけど、今からどんどん伸びていく子ですよ。
はい、
で、あなたは何を考えるべきかっていうと、
はい、
この5歳の息子の将来を考えるべきなのよ。
はい、
そうしたらさ、あなたはもう時間自由になるんだから、あの辺に行ったんだなと思ったらもっといいとこう連れてくんだよ。
はい、
それはね、あなたと遊んだ方が楽しいの。絶対に。
はい、
あのね、もしね、なんか事故があったらどうします？こんな両親に任せて。
はい。
なんで、それはね、後悔しきれないですよ。
はい。
私が思うにはね、あなたはね、すごくラッキーな暮らしをしてるのよ。だからさ、ご飯も食べなくていいしさ、一緒に。ね、生活に関わらなくていいし、子育ての方法について文句を言われてるわけでもないし。
はい。
うん。あのね、親が子供を可愛がるの当たり前じゃん。
はい、
ね、おじいちゃんとおばあちゃんは、ね、その7歳の女の子のお母さんが子供なんだよね。
はい、
だからそれが可愛いに決まってるじゃん。
はい、
だから子供がそんなことをさ、質問してきたらそう言ってやればいいじゃん。でも、私が一番可愛いのはあなたなんだって。
はい、
理屈でしょ？誰でもわかる理屈ですよ。
はい
それとね、本当に繰り返すけどね、じいさんばあさんと遊んでいいこと一つもないです。
はい、
そんなこと羨ましがってちゃダメだよ。あなたがダメ。
はい、
うん。あなたはラッキーと思わなきゃ、私をないがしろにしてくれるラッキー、はい、私の方を見てくれてないラッキーだよ。
はい、
何でもできるってことですよ。
はい、
上いいなぁなんて思わないで、
はい、
どうだ羨ましいだろうくらいのことを息子にしなさい。
はい、
男の子だよ。
はい、
女ね、女の子を年寄りが可愛がるのを見てね、
はい、
羨ましがるなんていうのはケチくさいね、
はい、
47歳の主婦としてだよ。
はい、
んなバカなことをしなくていい。
はい、
これはあなたの勘違いですよ。
はい、
だから環境を変えてもしょうがないですよ。
はい、
心を変えてください。心をでね、
はい、
考えなきゃいけないのは息子の将来です。
はい、
ね、息子がないがしろにされてるって、女のばあさんじいさんがないがしろにしたっていいよ。あなたが構いなさいよ。
はい、
あなたがもう倍も3倍も可愛がってあげなさいよ。
はい、
遊んであげなさいよ。
はい、
うん、これバカらしいです。もったいない。
はい、
でね、大人の時間と子供の時間は違いますからね。
はい、
子供は毎日毎日が大事なんですからね。そういうあなたの、なんていうか、しょぼくれたっていうかさ、みみっちい心っていうのはね、
はい、
子供に、もう本当に染み込んでいくわけ。
はい、
これが怖い。
はい、
ね、
はい。
頑張って、
はい、
はい。
ありがとうございます。はい、
お分かりいただけましたか？
はい。ありがとうございました。はい、
頑張ってね。
はい。ありがとうございます。はい